皆さんこんにちは。調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマは母乳育児ミルク育児ということでお話を伺うのはフリージョ産師の浅井貴子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
久々にまたおっぱいのお悩みに
父と書いて父みたいなね
父と父で父ですね。そんなお話をですね、得意分野ということも、ありますので伺っていきたいと思ってるんですけども、本当に今母乳育児がねすごくこう推進というか、母乳育児がいいと思っているママが多いですよね。でもこだわりすぎちゃって、
そうですね、
ちょっとその赤ちゃんに負担がかかってるっていう話も実は聞いたことがあるんですが、改めてその母乳育児の方がいいのか、いやいやミルクでもいいのか、そのあたりをね、伺っていきたいと思います。でまず最初にですね、赤ちゃんを育てる基本はやっぱりまずは母乳ですよね。よほどのことがなければ母乳となるわけなんですが、産後すぐからこう1ヶ月ぐらいまでの、おっぱいの状態っていうんですか、私は全然出なかったんですけども、大きいくせに出ないのかっていう感じで自分でこう落ち込んだ経験があるんですけれども、どんな状態なんでしょうか。
そうですね、産んですぐは3日目ぐらいまではあまり出ないんですね。本当ににじむ程度で初乳が、
そんなもんでしたっけかね。
そうですね、で3日目ぐらいからそのプロラクチンってホルモンがガーッと出てくるので、赤ちゃんはそんなに量は飲めないのに、おっぱいはどんどん作られてしまうので、いっぱいにこう石になるとか貼るとか
カッチカチになるね。
チカチ筋肉のように
それ信じられないぐらいカチカチになりますよね。
カチカチになるんですね。そういうしてるうちに少しずつ赤ちゃんも飲めてくると、少しそのカチカチがこう柔らかくなって、赤ちゃんも上手に吸えるようになる頃、退院みたいな感じなんですね。
ただここの段階でそんな風にならない人もいますよね。
いますね。
それが
張らない人もいますね。
あともうそもそも量がない。
出ない。います。
あれなんでそんな違いがあるんですか。
そうですね、やっぱりどうしても生物学的にやっぱ乳腺の数が少なかったり、出にくい人出ない人っているんですよ。
これ性格の違いと同じかしら。
そうですね、私が天真爛漫で、
私がちょっと何ですか腹黒いとか言いたいんですか。そういう風にこう違うわけですね。
そうなんですよ。だからそういう人に例えばじゃあ母乳がいいからとか、そういうふうに言ってしまうとやっぱり追い詰めてしまいますので、生物学的に出にくい人は堂々ともミルクを出して赤ちゃんを健やかに育てていってほしいなと思います。
赤ちゃんは飲まないと育っていかないんですもんね。
そうですよね、体重も増えなくて脱水症状になってしまいますので。
わかりました。その出ないママでも、出ないと言っても最初の段階でちょっと頑張ると出るママもいますよね。
そうですね、
それは助産師さんとかあるいはその母乳外来みたいなところでケアすることもまた考えてもいいんですか。
そうですね、だから100人お母さんがいると何の苦労もしなくてもシューシュー出る人って4割なんですよ。それであとの4割がちょっとマッサージとか食事とか、おっぱいがよく出るハーブティーとかそういうのを飲んで出る人が4割なんですよ。あとの2割が、どんなにやっても逆立ちしてもね、
逆立ちはね
四つん這いになっても何やっても出ないっていう人が2割いますね。
ということは結構な割合で出ない方が多い、いらっしゃるということで、もし自分が出なくてもそれは全然普通のことだし、それを母親は失格だなんてことは万が一にも思わないでほしいですよね。
そうですね、
そういう体なんだからと、ちょっとやってみたけど出ない時はもう潔くミルクとあるいは混合栄養とか、そういう形にしていけば、
だから耳がねこう難聴の人が補聴器つけるのと同じですから。
そうですよね、聞こえにくい時にはそのサポートを入れると。分かりました、
一緒です。
そうは言っても一応今回母乳についてまず伺いたいんですが、いいおっぱいを出すためには生活とか食事とか水分とか注意すべき点がたくさんあると思うんですけれども、まずはその食事などはどんなふうにしていったらいいんでしょうか。
そうですね、やはりお母さんが食べたものが栄養となって血液に回って て、それで、母乳になるので、うんうんうん、まあ、割と今やっぱり洋食になったり、こう手軽にね、コンビニとかいろいろ外食も多いんですけど、
ファストフードもね、そうですね、いっぱいありますよね、うん、
なので、まあ、まあ、本当に和食中心で、やっぱ体を温めるような、こう地面の根っこに入ってるような根菜類ですね。
ほうほうほうほう。
あとは青菜をたくさん食べると、おっぱいがすごいサラッとして詰まりにくくて、
ちょっと青っぽいのが出るって聞いたことあるんですけど、青菜をたくさん食べると本当ですか？
青は出ないですよ
薄い、まあ、サラサラなものが出るんですね。
そうですね、
ちょっとじゃあ それは間違いでした。
そうですね、はい、だからほら、牛もやっぱ牧草を食べて牛乳が出るのと一緒ですね、
はい、うん、ね、でもそもそもおっぱいっていうのは血液から作られてるんですよね。
そうなんです。
ってことは血液をしっかりこう作るような、うん、まあ、それでも肉でなくてやっぱり野菜を食べて、こうサラサラのね、血液にするといいっていうことなんです ね。
あと最近の母さんって水分取らない人が多いんですよ。あんまり
なんでだろう、
わかんないんですけど、あんまりこう妊娠中から少しこうね、スープとか水分を、うん、たくさん飲めてる人はやっぱり母乳出やすいですね。
まあ、できればじゃあ妊娠中から水分をちょっとしっかり取ると、
取る、
で産後はもちろんしっかり水分を取るですね。
そうですね、
冷たいお水よりは温かいスープとか温かいお茶の方がいいですか？
そうですね、まあ、なるだけ温めるような、だから冬場でも3リットルから夏場は5リットルぐらい水分、
3リットル、まあ、でも飲めちゃうんですよねこの時期はね。
飲めちゃいます ね、
うん、飲もうと
ね、1回の授乳でもう200ぐらい出るとその倍は飲まないといけないので、
うん、汗も出るしね。
そうですね、
わ、はい、かりました。ぜひ水分もしっかりとっていただきたいと思います、はい、そしてまあ生活をね、やはりもちろん赤ちゃんとの生活なので睡眠不足にはなりがちですけれども、うん、できればあまり無理をしないとか、
うん、そうですね、ちょこちょこもし赤ちゃんが寝てたら寝るとか、はい、もし体がしんどい時にはそういう乳をしてもいいですし、うん、まあ、あとはよく吸わせることがまず一つのね、うんうん、ポイントになるので、また吸いにくい赤ちゃんは、うん、また訪問の時の助産師とか出産した病院とかでちょっとその辺はケアを受けたらいいかなと思います。
そうですね、確かにこう赤ちゃんが吸いにくいっていうケースもあるので、うん、そういったところはプロの力も借りて、
そうですね、
はい、やっていただくということですね、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、マッサージなんかもね学んでいければ、
はい、
さらに出やすくなってくると思うんですが、
はい、
まあ、でそれでも出ない場合ミルクを検討した方がいいんですけれども、うん、はいはい、切り替える場合の見極めポイント、どうしてもねこう母乳にこうこだわっちゃうと出るんじゃないか出るんじゃないかと思っちゃうわけですけれども、何で判断したらいいんでしょうか？
そうですね、まずは赤ちゃんの1日の体重の増加量ですね。
どれぐらいずつ増えたら、
だいたい1日、まあ、月齢にもよるんですけれども、だいたい1日 30g 赤ちゃんが増えてれば母乳でいけれると思うんですね。
うん、
それがやっぱり 10g とか1桁とかになってしまうと、うんうん、やはり赤ちゃんは横断も強くなってきてしまって脱水になって命にやっぱり関わりますので。
命に関わる。
そうですね、
体重の増えが、まあ、その例えば1日 10g ぐらいなのが、ま、1日だけだったらまだ様子見ていいですか？
そうですね、うん、まあ、1週間単位ですね、
1週間ぐらい見てこれは増えないぞってなったら、うん、もう思い切ってミルクに移行した方がいいということなんですね。まあ、極端な場合だと発達にも影響が出そうだと思うんですけど、どうですか？
体重が増えないとやっぱ脳の成長にも一番影響しますね。やっぱりミルクとか母乳が赤ちゃんの中に入っていけないとやっぱり血糖値も下がりますから、
はい、
やっぱ赤ちゃんあまりひどいとやっぱ痙攣を起こしたり、脳の発達にも影響ありますので ね、
脳の発達もう子どもの成長発達の中で脳はねしっかり 発達してもらいたいってお母さんも思ってるわけですからね。
一番大事ですからね、
うん、今本当にね母乳がいい母乳がいいって言ってね結構母乳のために頑張ってるお母さんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、赤ちゃんの体重とそれからまあ成長のことを考えてミルクにしっかり切り替える、まあ、勇気っていうんですか、思い切りも必要ですよね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で続いてそのミルクについてなんですが、
はい、
ミルクもまあね、前は最初の頃はどうだったかわかりませんが、今はもうすごく母乳に近づいてるっていうふうにも聞いてるんですけれども、そうですね、逆にそのミルク育児のメリット、いいところもきっとあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、どんな ことがあるでしょうか。
そうですね、あのミルクにするとやっぱり腹持ちも良くなるので、うん、赤ちゃんはよく寝てくれますね。
それはありがたい、
はい、うん、あとはこう母親じゃなくても、うん、こう第三者のね、うんうん、あのお父さんがあげたりお母さんがあげたりと言って、あの別にお母さんがつきっきりにならなくて済むので、うんうんうん、多少ちょっとあのお母さんが預けやすいっていうのもありますね。
そうですね、実家に預けて、はい、授乳の時間に帰るっていうともう3時間とかで帰ってこなきゃ例えばいけないってこともあるけれども、はいはい、ミルクになっていれば、まあ、それはね、
そうですね、
少しゆっくりできたりするから、はい、そこをラッキーと考えるのもありですね。
そうですね、そういうメリットがあります。
で一方でその混合栄養っていうのが、はいはい、私も全然経験がないので実は分からないんですけれども、はいはい、どれぐらいの配分でとかっていうのはどんなふうに決めていくものなんですか。
そうですね、まあ、基本的には母乳をまず先にあげて、うん、それで足りない分をミルクで足すっていうやり方が一つと、はい、あとはまあ日中はちょっとお母さんも起きてるので頑張って日中は母乳にして、うんうん、あとちょっとだいたい出が悪くなる夕方とか、あとお風呂上がりとか、はい、夜寝る前とか、はい、そこをこう昼と夜でこう切り替えるってお母さんもいますね。
夜中は本当は作るの大変だから。
そうですね、だから夜中は母乳でやって寝る前と、うんうんうん、そこはミルクで、で上手にその辺お母さんやれてる人いますね。
あ、ま、やってくとそういうのってだんだん分かってくるもんですか。
はいはい、少し効率よく、うんうん、あのお母さんもこう毎回ミルクを哺乳瓶ね洗うと大変なので、うんうん、じゃあ日中はちょっと母乳でもう1時間おきでも2時間おきでも吸わせて、うんうん、じゃあ夕方から夜ちょっとね家事を やらなければいけない時間は、うん、ミルクを飲んでちょっとゆっくり家事をするっていう人もいますね。
でもなんか上手にやるとその混合栄養だったりミルク育児ってすごく、うん、あのお母さんにとってもいいこともいっぱいあるんですね。
そうですね、
うん、ぜひあのまずはやってみて、特に今後の場合はね、うん、こう自分でちょっと配分なんかを見ていただいて、うん、上手にやっていただければなというふうに思います。
はい、
であのこれはうちの場合だったりもするんですけれども、実はミルクにしようかなと思ったら、はいはい、アレルギーで飲めなかったんですね。
ありますね。
この場合はね、飲ませても飲まなかったんですよ。本人がまだ3ヶ月のベビーだったのに何か感じたのかもしれないんですけれども、であの調べてみたらミルクアレルギーだったんです。そういった場合はミルクはどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、今はあのもうほとんどのメーカーからタンパク質を分解したような、うん、あのミルクがあの各種出ていますね、うん、でもうそれでもダメっていう時にはあの大豆のボンラクトって言って和光堂さんからも出てるんですけども、はい、その大豆の粉末を溶かして飲むっていう、うんうん、そういうあのミルクの代替品みたいなのも今ありますので。
そうですか、まあ、本当にいろんなものが出てきているし、
ね、
あの味も多分ちょっとずつ違ってその赤ちゃんの好みによって合わせて選ぶぐらい出てるってことですよね。 それはいいですね、
はいはい、
ただあこれはアレルギーかもとお母さんが判断してしまうこともあると思うんですけれども。
そうなんですよ、だからたまに私が訪問していますと、まあ、自分たちがアレルギーだからといってで、うん、赤ちゃんはアレルギーじゃないのにそういうミルクをあえて購入してあげてる人もいますね。
それはあのアレルギー発症の予防とかになったりするわけですか。
ならないですね。また、うん、あの例えばそのタンパクをねアレルギーになりにくいっていうミルクはそういうのもあると思うんですけれども、うんうん、まあ、そのあたりはやはり小児科の先生の指示に従って、うんうん、まあ、皮膚の状態とかいろいろあの血液検査とかしていただいて、うん、それで、うん、あのお医者さんの指示でお使いになった方がよりベターだと思います。
そうですね、まあ、もちろんでもアレルギー用のミルクも栄養的にはしっかり考えられて十分なわけではありますよね。
はい、
はい、まあ、ただ、まあ、基本的には、ミルクをしっかりと飲んでもらうのが一番いいということでもあるわけですよね。わかりました、まあ、今日はその母乳にちょっとこう頑張りすぎちゃってるママにね、ぜひあのミルクの良さも知ってもらいたいというところもあってこんなテーマにしてきたんですけれども、
はいはい、
最後もし何かこうそういった今悩んでるおっぱいに悩んでるママにエールを送っていただければ、
ね、やはりあの母乳育児っていうのは一人で頑張って1年間こう追われる卒乳までいけるものではないので、本当に自分が乳腺になって倒れそうな時、くじけそうな時、 もしてあのましてや転んでしまった時に本当に自分を引き起こして背中を押してくれるあの助産師さんだったり病院だったりそういう人の支えがないと本当卒乳まで行くの私もそうだったんですよ。すごい、私も4回ぐらい乳腺炎してなこともあるので
それくらい辛かったってことですね。
そうですね、だから本当に卒乳まで何のトラブルもなく行く人って誰もいないので、
もうあのプロの浅井さんでもうまくいかなかったぐらいなんだから。
そうなんですよ、
これはうまくいかなくて当たり前ですね。
私がもううまくいかないんですからね。なので
そうだったのか、
本当にそういう自己管理するっていうのは難しいので、うんうん、
はい、
もういろんな人にね、
はい、
頼ってください。
わかりました、
私でもいいです。
はい。ぜひ浅井さんに相談してみてください。ということで、はい、今日はフリー助産師の浅井貴子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。